はい、マタイによる福音書の12章ですね。イエス様の宣教においてですね、この12章で大きな分岐点に入ります。差し掛かろうとしています。この天の御国の神の国のことを伝え、またその中に入っていく、入っていただくっていうか、そういう働きの中でパリサイ派を中心としたこの反対に今あっていくわけなんですね。で、彼らこそがこのユダヤ人の宗教生活 の、まあ、あの中心にいた人たちですですね。この管理者と言ってもいいですね。だから私たちキリスト教会で言ったら、まあ、本当にこう教会の、偉い人たちがさらに集まる偉い人たちみたいなね、そういうこの管理者の人たちであって、まあ、羊飼いであるべき人たちでありました。しかしこの律法と預言を成就するキリストご自身が現れて天の御国が入ってきたわけなんです。で、彼らこそがバプテスマのヨハネと同じように悔い改め、そしてこのイエス様に対してこの人々を導いていくべき人たちであるにもかかわらずですね、むしろそのイエス様がキリストである、この神の国が来たんだということをイエス様が奇跡を通して行われたにもかかわらず、それに反対していくですね、まあ、人となっていったわけなんです。律法の解釈が彼らの中にありまして、それにとらわれていったので、まあ、その真っ向から反対して罪に定めようとしていくんですね。で、このような彼らに対してイエス様が裁きを宣告します。それ13章から群衆に対するアプローチが変わるんですね。例えを使って話していくようになります。で、例えというのは、分かる人ぞ分かる、聞く耳のあるものは聞きなさいと、でそのように言って、まあ、一歩ちょっとこう引き下がった形でこの分かる人にだけ話していくというようなアプローチに変わっていきます。まあ、ある意味で、まあ、見捨てたわけじゃないですけれども、なんて言ったらいいですかね、もうその分岐点を超えてしまう。だから午前中のお話しましたが、心を固くなにしている中でもう聞くことができないという状態に陥っていってしまうわけなんです。ところで、先週の学びの中にこのイエス様が言われた言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいですね。そして私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと。で、私たちはとかく責任感を持っているので、その責任を行おうとしている中でイエス様から命じられていないことも行っていこうとします。で、これがパリサイ人たちが陥ってしまった過ちであって、重い荷を、まあ、自分たちでも負ってたけど、やっぱそれ以上に人に負わせていったわけなんです。神からの律法が与えられていました。で、その神の律法をどのようにして守っていけばいいかという掟も作り始めたんです。これを口伝律法と言いまして、 口聞きっていうの、口から口にっていう言い伝えですね。で、それが後にミシュナと呼ばれるようになりますけれども、で、それを守っていったと、いった時に神が意図されていることとはずれていったわけなんです。それを守るために規則を作り、その規則について一体どういうことかっていうのをまた解釈をしてってですね、だから最初に律法があってミシュナがあって、で、なんとミシュナの後にタルムードっていうのも作ってたんですね。で、このようにして荷を重くしていきましたね。だから前回の思い出してください。自分が重荷を感じているときに、クリスチャンとして、この教会生活なり信仰生活なりで、もう本当に、これはつらいつらいって言ってるときにですね、そのときにね、まあ、教会もそうですけども、イエス様ご自身に対しても、なんでこんなひどいことするんですかとは絶対言わないでください。イエス様ちゃんともうね、 私のには重いって言いました、軽いっておっしゃったんです。だから自分で自分を何か窮屈にしているものがあるからこそですね、そのようになってしまっているわけなんです。そこで一節を見てください。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので放つんで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてならないことをしています。今安息日にこの歩いておられて、弟子たちとイエス様が、そして麦畑の中を通ったら弟子たちが放つんで食べていったんですね。でこれは実はよくあることで、今だとね、放つんで人の畑のところで食べてったら犯罪になるかな、わからないですけれども、この時にはそれは起こりませんでした。で放つんで食べるってね、これあの何ですかね、あのまず手で揉むんですよね。揉むと殻が取れてって、昔されました、そういうこと、ありがとうございます、ね、そしてちょっとこうずっとやっていくとちょっと弾力性が出てくるんですよね。グミみたいになるんですかね、ねね、美味しいと言ってますね。お米ですか、それは麦じゃない、多分お米ですね。あので麦でそれやってったんですね。でこれはですね、立法で OK にされてるんですよ。新命記の23章の25節に、隣人の麦畑の中に入った時、あなたは法を手で積んでもよい、しかし隣人の麦畑で釜を使ってはならないですね。だからあのこう分け合っていくというか、分かち合っていくということを神様はとても良しとされておられて、このひもじくなった時にお腹が空いている時にそこに行ってこう食べると、だけど欲を出してはいけないという意味で釜ね、それは盗みになるわけですよね。まあ、このようなあの立法があります。でパリサイ人がそのことについて腹を立てたんじゃないんです。で安息日にこれを行ったから腹を立てたんです。でこの先ほど言ったミシュナにおいて、その安息日にやってはいけないこと、その何をやっていけないか、働いてはいけないわけですよね、安息日というのはね。でその働いてはいけないといって何のことなのかっていうことを39の掟があったんですね。でその中でこれ頬を摘むですね。でこれがまた脱穀するっていうのもそうかな、やってはいけないことなんですよね。頬を摘んで、だから刈り取って収穫じゃないですか、それは労働なんですよ。そしてこうやるのがさ、脱穀でしょ、いやちょっと待って、それ違うんじゃないのって思うかもしれませんけれども、そのようにして彼らは掟を定めていて、その掟に違反することを今ここでイエス様がお許しになっているということで責め立てたんですね。3節をご覧ください。しかしイエスは言われた。ダビデと共の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。彼らが立法の教師として権威を持っている者として立てられているわけですから、この十二章は特にですね、こう細かくイエス様を反論してお答えになっておられるんですけども、イエス様も聖書の権威を持ってお答えになられているわけなんです。でラビっていうのは面白くてですね、あっちは尋問するっていうか、この質問するじゃないですか。そうするとね、質問で返すんですよ。これね、読んだことがないのですかって聞くんですね。相手が質問してるから、はいって答えればいいの、はいかいいえで答えればいいのに、逆に質問し返してるんですね。で聖書の話からね、言ってるわけです。ダビデの子と呼ばれるキリストですけれども、ダビデ自身がひもじかった時があったんです。それはサウルにもう殺されるっていう、はっきりと殺されることが分かった時に、気のみ気のままです、何も持たずにですね、そのまま逃げていったわけなんです。で彼が初めに行ったところはこのノブという町、そこに この幕屋があったんですけれども、そこの幕屋にあったところにいるアヒメレクという祭司のところに行って、何か食べるものはないですかと聞きました。ちょうどその時安息日だったんでしょう。このパンをですね、週ごとに変えるんです。備えパン、この2017は臨在のパンと訳してますけれども、この12個のパンをですね、机の上に備えて、そして神様の前に出して、それを週ごとに取り替える、安息日ごとに取り替えて、取り替えたばかりのこのパンがあって、それは祭司が聖所で食べて最も聖なるものとされてたんです。ところがダビデ、またその使いたちがお腹を空かせていました。そしてアヒメレクはそれを祭司ではないダビデたちに与えたんです。で、ここで大事なのは、それに対して神が罰せられたという話は出てこないんですね。出てこないんですよ。だから彼らは答えることができませんでした。もし彼らの解釈が正しいのであれば、罰せられてなければいけないのに、そういうことはなかった。そしてまた5節ですね。安息日に宮にいる祭司たちは、安息日を怪我しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがありますと。彼らのこの働いてはならない、動いてはならないとまでですね、このいろんなところで定めているものに対して、イエス様が2つ目の反論をされたわけですけれども、祭司たち自身は生贄を捧げている、つまり働いてるんですよ。体を動かして荷物も、荷物っていうか重いものを持っていくわけですね。動かしていくでしょ。その安息日に生贄を捧げるっていうのもありますから、当然ながら動いてるんですよ。教会に来て主にやって休みましょうと言っても、まあ、一番動いてるのは、まああのまあ、私の奥さんというか、あの 私自身が説教してるわけでしょ。じゃあどこで礼拝するのって話になるじゃないですか。ねえ、メッセージ聞いてないんですよ私。ずっと言ってるだけで。で、これは本当に週にずっとこの御言葉を読んで各種から聞いてるわけですよね。で、そうやって礼拝をある意味で守っているわけじゃないですか。で、奉仕をする一人一人っていうのはそういう、ね、こうやって奉仕をしながら礼拝を守ってるわけですよね。で、これまでも例えばこの安息日には働いてはいけないっていうことであれば、これまでもじゃあおかしいでしょ。ということは立法自身がその彼らの言っているような形で解釈していったら矛盾してるわけなんです。で、ここに宮よりも大きいものっていうふうにイエス様はおっしゃってます。で、これね、何々よりも大きいことっていう言葉が、また他にも出てくるんですね。例えば後でヨナに勝るものがあるってこう言ったんですね。だからイエス様は聖書の中に出てくるこの話を使ってるんですけれども、私はここのいる例えば祭司よりももっと宮にいるものよりももっと大きいんだってこう言ってるんです。なおさらのこと、私が今この動かしている、体を動かしているということについて、安息日の律法にを違反しているわけではないということを教えておられるわけなんです。で、イエス様は事実宮より大きい方です。ヘブル書3章でこの神の家の中に仕える者たちと、者と神の家をそのものをお作りになっている神ご自身との違いをこうやって話しています。モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実でした。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされましたと。イエス様は宮の中に仕えているではない、そういう方ではなくて、宮よりも大きい方だって、例えば宮清めをやられた後にですね、最初の時ですね、最後の方じゃなくて、宮清めを行われた後の時に最初の方で、 私の父の家を、こう言ったんですね。でこのユダヤ人たちにとっては神様、神聖なる神様をね、崇めに来ているところなんですよ、ね、それをお父さんの家をってこう言ったわけですご自分が神と等しくした、ご自分を神と等しくしたわけです。でこうやって、宮より大きい方なんですね。で私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主ですと。イエス様はさらに今度は預言書を持ってきて、これホセア書かな、確か、ですね、ホセア書ですね、持ってきてですね、そして彼らの過ちを指摘しているんですね。でどうやって神に捧げるかっていうことに、彼らはパリサイ人たちは集中していましたけれども、神はそれよりも真実の愛、憐れみを喜びとしておられると。これはちょうどパウロがコリント13章第1の13章で、どんなに犠牲を払って自分の体を差し出して火で焼かれても愛がなければ、何て言ってますか、ね、愛がなくても大丈夫だよって言ってますか、返事してよ、そうじゃないって何も答えないっていうことは後で出てきますよ、ね、はいは、はい、いやいやいやとかさ、何も答えないってことは、そうですって言ってるのと同じですからね。ね、そう、無意味なんですよ、ね、無意味なんです、ね、知識があっても威厳話しても、ね、もし愛がなかったら、さっき言ったようにこれシンバルと同じようだとですね。で人の子は安息日の主だとこう言われたわけなんです。イエス様は自分のことですね、この人の子っていうのは、またキリストのことです。安息日の主なんです。パリサイ人は安息日が主となってました、うん、意味分かりました。安息日は神がお立てになったものであって、ね、大事なのは神なんですよ。神がこれを聖なるものとして休みなさいと言われたから休むのであって、大事なのは神であって主なる方なんです。ところが人間はとかく、その神のために行っていることをだけに集中して、それを主としてしまうんです。何でも起こります。これがあらゆる立法主義の源だし、まあ、2週間か3週間ぐらい前から話題になっている、話題というか自分で話題に勝手にしてるんですけども、自分で何かをやっていこうとすること、今だと自己実現とかね、居場所探したとか、なのか自分で何かをしていこうとする原因になっています。だから絶えず私のところに来なさいとイエス様言われました。何かをすることではなくて、生贄ではなくて、憐れみ、真実の愛、つまり神ご自身のところに行くということ、この関係が大事なんですね。これ本当に大事なんです。何かをしている、ちょこっと例えば弟子たちはなんか食べてるわけでしょ、安息日にね。で私たちも、私たちっていうか、これ一般的な話ですよ、私たちってね、さばいちゃうんですよ、自分とそういうふうにやって同じようにしてなかったらさばいちゃうんですよ、ね、でね、何やってるんですかって話になるじゃないですか。でもよく考えたら、よく考えたら書いてないんですよ、神様の命令に。だから私たちが何かさばいてしまっている時にですね、本当に神が言われていることで間違っていること、誤っていることをしているのであれば、それは罪なんです。それを立法主義とは言いません、ね、 カインの罪を犯しているときに、あの人はカインの罪を犯したって言ってるときに、裁いちゃいけませんっていう話なの。何言ってるのなんですよ。本当にはっきりしているときに、それは裁い、それは愛であって、清めであって、神に対して忠実なんですね。そうではなくて、そういう神をよく読んで、聖書を読んだら言ってないことについて、このいろいろやってるときはね、まず自分が疲れてます。人を裁いてるときは自分が疲れてます。なんでか、自分に重い荷を負わせているからね。そして相手も、相手にも重い荷を負わせていくんですよね。でこうやって、なんていうか、主覚っていう、僕よく使いますけど、主覚でいいのかな、主体と客体がこう変わってしまう。これを私たちは避けなきゃいけない。どうやって避けられるかって言ったら、いつもイエス様のところに行くことなんです。イエス様どうなんですかって言って。だからいつも話すけども、聖書って勉強じゃない、いわゆる学習じゃないんですよ。いつも言うけど、ね、イエス様のとこに行く手段なんです。じゃあディボーション大事にしてくださいって話じゃないですか、ね、で次行きましょう。6、9節です。イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。すると見よ、片手の苗えた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは立法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。この弟子たちを咎めたあのパリサイ人たちの街道にですね、シナゴーグにイエス様は入られました。で、すでにイエス様を試すためのお膳立てをしていて、片手の苗えた人を連れてきた。この癒すのが立法にかなっているかどうかということなんですね。これもちょっと普通に読むと、えってなりますよね。で、これが、その解釈の中でね、治療行為を行うのは労働であるという規定があったんですよ。で、命がもう瀕死状態、いわゆる緊急医療室は空いてるけれども、ね、命に関わるようなことけれども、他の治療は、まあ、とりあえず包帯巻いとくとかなんかして分かんないけれども、安息日が終わるまでは行ってはいけないという解釈だったんです。でね、ここで驚くべきことはですね、パリサイ人たちはすでにイエス様の2つのことについてもう受け入れてるんです。一つはイエス様の力です。癒す力です。イエス様だったら必ず癒すって分かってたんです。だからイエス、この奇跡について、この、疑問を持っているような人たちにですね、ここの箇所を見せるといいですね。一番イエスを、働きを破壊したい、このキリストを否定、キリストだと言ってることを否定したいと言ってる人たちが、この片手を苗えた人を治すっていうことが分かってるからこそですね、連れてきてるんですよ。で、もう一つはイエス様は憐れみ深いってことも知ってます。イエス様が、この、病にかかっている人がいれば必ず追い足になる、この憐れみを持っている、事前行為を持っている、良い行いをする方であることを彼らは知っていたわけなんですね。敵でさえが知ってたんです。注意節、イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは立法にかなっています。イエス様はこのマルコによる福音書によると、もう心の固くなさを嘆き悲しまれてるっておっしゃってるんですね。もうため息をついてますね。例えばイエス様がこの弟子たちが空腹にならないように気にかけておられたのでしょうかですね。こう歩いてこの麦畑を通っていくんですよ。そして彼らが取って食べていくんですよ。そこにイチャモンをつけたんですね。罪あるものとしたんですよ、彼らを。で、今度は片手が泣いているから憐れみをかけておられたのにもかかわらず、 安息日の自分たちの掟に沿っているかどうか試したんですね。だからイエス様はこれ行いって本当に単純に宣教活動をしたいにもかかわらず余計なことをふっかけてね邪魔してくるんですよ。まあすごい小さいレベルですけども私も時々あります。クリスチャンにとってねやっぱちょっと立法主義的になるんですよね。この、特別に呼ばれてですねこの聖書予言をのところをお話ししてくださいって言ってですねあるこの家庭集会のところに私が話してったんですね。で私がこれいくつかねこのね集会があるんですけど行くところ行くところである人がねついてくるんですよ。いかに私が間違った解釈をし危険な解釈をしているのかどうかっていうことをですねこの試しに来てるんですね。で心が分かってないんです。なんで聖書予言のことを話すかっていうことを心が分かってないんです。それは神様が確かにこの神様に言われていることが本当にそうなんだってこの空想話でもなければ神話でもなくてこの方は真実な方なんだと。だからイエス・キリストが死んでよみがえったということは真理なんだと。皆さんもイエス様を信じてください。この方は戻ってきますって悔い改めてください。でこの福音が語りたいから聖書言を話してるんですね。別にこの何占いみたいに当たって国際情勢をなんかこう分析してなんだかそのためにやってるんじゃないし、なんかいかに自分の解釈が正しいかっていうことをこうひけらかして他のこねクソに考えてない人を裁くためにやってるわけでは全然ないわけですよ。まあ、すごいちっちゃなレベルなんだけどね。でもクリスチャンの世界の中でもよく起こります。何を大事にしてるのか、生贄ではなくて何でしたっけ、憐れみとか真実ないでしょ。でもこれでねもうイエス様ねある意味でもう何なんだよこれっていう感じですね。そう思われてちょっとねあの語弊がないようにマルコによる福音書だと心の固くなさを嘆き悲しまれてるって言ってるんですね。ですぐにまた今度イエス様が御言葉によって反論しておられるわけです。まずもってこの羊が安息日に穴に落ちると、これあの獣とかねこの狼とかを罠にかけるために、まあネズミ捕りちっちゃなレベルだとできるこの狼とかの罠ですよね、そのために穴作るんだよ。で穴作ってで羊ちゃんが入っちゃったと間違ってね、そしたら安息日にも引き上げてあげるとね。神様はこの律法を読むとですねこの動物にも憐れみをかけられます。やっぱ神様作られたからね、けれども人間は神の形に作られていますからなおさらのことでしょ。で彼らはこの家畜を助けてあげるっていう解釈においては助けていいって話になったんです。だから、ね、一部にエッセネ派だけがダメだって言うんだけど、そういうあまりにも極端な、それ以外はほとんどはその家畜が穴に入ったらこれあげていいって話だったんです。で彼らはこれ聞いてて、家畜をね穴から出すのにましてや人間はなんですよ。神の形に作られた人間はなんです。私ね他の国で伝道してた時に聞いたんですよ、ね、犬殺しても捕まないでしょって、まあ、今動物愛護法があるんですか、虐待してね。でも殺人罪と比べたらどうですか、まあ、日本でも同じでしょ、全然違うよね量刑が。なんで違うんですかって皆さん答えます、どうやって答えます、なんで違うのか。人間を殺したら、まあ、殺人罪になる、死刑になるかもしれないですよ日本だったらね、終身終身なんだっけ終身刑かどっちかでしょ。なんで僕でその伝道するとき聞いたんです、答えられないよねって。これが唯物論って、この人間は物だけだと、この世は物だけしか作られてないんだったら理解これはね説明できないんだよって、神の形に作られてるからなんだよって。神が前提でなければなんで人間の魂の方が人間の命の方が大事かっていうのは説明できないわけですよ。でましてやなんです、ましてやなんで良いことをすることが安息日に禁じられてるんですかということをイエス様がおっしゃってるわけです。で、こういうましてやっていう言葉がね、このイエス様よく使われますよね。この空の鳥を見なさいと、ね、その空の鳥でさえ養われていますよと。だけどそこら辺でこのすごい安い値段で焼き鳥のためにも買う、 ね、買うことできるのに超安なんですよ。まあ日本的に言ったらなんか何、魚で一番安いのなんだ、イワシとかね、イワシ買うようなもんなんですよ、鳥買うのが。にもかかわらずとても養われているのであればましてやなんです。でこうやってイエス様は、言われた後で彼らがもう何も言えなくなった後でですね、13節で、それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、そのもう一方の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。良くなったんですよね、こうやって。そしたらこれがぶち切れたわけです。簡単に言うとパリサイ人たちがこのたちって言ってますから、複数形なので、この話し合ったって感じですね。もうここで殺さなければいけないっていうふうに思ったんです。でも彼らはそこらにいるこの宗教者たちなんですね。宗教者たちに人を殺す権利はありません。で当時はローマのみが死刑をすることができました。石打ちっていうユダヤ人たちの処刑の仕方があったんです。あのほら簡易の現場で捕らえられた人たちが石打ちしましょうかどうかっていうのでねやってたし、ステパノも石打ちにされたし。でもあれはねちょっとねあの死刑ってあるあちらリンチの方ね、リンチっぽくなってたんですよ。まあ黙認っぽくなってたんですよ、このローマの中でも。で普通やっちゃダメなんです、公式にはね。で彼らはその力もないんです。パリサイ派っていうのはこ のサンヘドリンの中ではこのサドカイ派の方が力を持ったんですけれども、なのでここら辺から殺意を持って次にどうすっぺかと。でまあ最後の最後に決められた時、神の定められた時にこのピラトにね訴えたっていう話が出てくるんですけど、その時まではこのイエス様は守られてたし、またご自身逃げておられました。そこで15節です。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると大勢の群衆がついてきたので彼らを皆癒された。そしてご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる。彼は言い表さず叫ばず、通りでその声を聞く者もない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。裁きを勝利に導くまで異邦人は彼の名に望みをかけると。今ねイエス様がこの癒しを行われた後に人に知らせないようにさせたんです、ね、癒しを行われたんだったらほらちょっと他の人に見せなさいとかね、他の人になんか言いなさいっていうはずなのに、それをしない理由が、それを知ってそこを立ち去られたっていうのは、殺そうと相談し始めたの、これパリサイ人がね。それを知って立ち去られたんです。だからこれで理由が分かります。結局言い争いになりたくなかったんです。だからこの、マタイはこれが成就するためでやったって書いてあって、これメシアのキリストの予言なんですけどね、彼は言い争わず叫ばず、通りでその声を聞く者もいないって書いてあるでしょ。イエス様のこの宣教、この使命はここに書いてあるように、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身も消すこともなく、この裁きっていうのは何ていうか正しさっていうふうに訳した方がいいかもしれないね、この神の国、これが勝利に導く。だから多くの人が立て上げられてですね、多くの人が本当に神の国の中に入るっていうことが、この異邦人に至るまで、だから神様を知らない、もう全然ユダヤ人でもない、そういうたちに至るまでですね、それを行っていくように召されていたわけなんです。ちゃっちゃ入れてくるわけですよ、ね、ちゃっちゃ入れてこられて、簡単に言うと彼ら間違ってるから言い争うっていう風にねなってっちゃうわけなんですよ。でもイエス様は避けるために、失礼、避けるためにね、なんかいい匂いが 避けるためにこうやって、言わないでほしいと。言っちゃうとまた問題が起こるからということなんですね。で、私たちを邪魔する要素っていうのはたくさんあります。皆さんの生活の中で単純にクリスチャンとして生きていこうとする、神様の愛の中にとどまって主に言われたことを行っていこうとするのを邪魔する要素ってたくさんあるんです。ポッポコポッポコ出てくるでしょ。まあ、テレビゲームやってるみたいにさ、なんかさ、これ前に進もうと思ってもういろんなものが邪魔してポッポコポッポコ出てきてさ、それをバンバン打たなきゃいけないってのあるじゃないですか、そういうテレビゲームでね。モグラ叩きでもいいけども、モグラ叩きもいいね、あれひどいよね。 こっち叩いてもたらこっちから出てきて、あっちこう叩いてもったらあっちから出てきてって、そんな風に出てくるんですよ、このパリサイ人日報主義。このなんていうのかな、イエス様の憐れみとかそういう神様との関係のすごいシンプルな生活の中でそれを邪魔するようなものが出てくるんです。自分でそれやっちゃう時もあるんだけどね自分で勝手に作っちゃってさ、自分でつまずくっていう時もあるんだけど、でそれがここのね、メシアの使命、宣教、キリストの使命とに習っているもので、私たちも同じで、裁きが異邦人だから、つまり神様を知らない人たちにまで至るようにですね、私たちもこの叫ばない、言い争わない、つまりこの余計なことで騒ぎを起こすようなことをしない、それていかないということが大事になっていくわけなんですね。しかしそのイエス様とてもう避けることのできない分岐点が来たんです。これは取り組まなければいけないというものが来てしまいました。22節です。その時悪霊に疲れて目が見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが癒されたのでその人は物を言い目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうか。前回も話しましたようにユダヤ教の人たちにも悪霊の追い出しってあったんですね。でその時には必ずお前は誰だと悪霊の名を聞くんです。イエス様もガダラの地に、ガダラ人の地に行った時にレギオンという名を聞いたわけです。聞き出しましたよね。で口が聞けないというのは致命的なんです。悪霊がそれをやっているっていうことは名を聞くことはできないですよ。だから口が開かれるという奇跡というのは神の介入そのものだと、人間技じゃないと、簡単に言うとこの悪霊払いでさえができない、神ご自身が介入しなければ絶対にそうならないという背景がありまして、イザヤ書の35章の5節6節で神の国が来る印としてこう書いてあるわけです。目の見えない者の目が開かれ、耳の聞こえない者の耳が開かれる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者はの舌は喜び歌うと。だから群衆は今驚いてるんです。聖書に驚きってすごく書いてあります。今まで前例がなかったっていう驚きなんです。神が介在されてるっていうことなんです。でっかく叫びなんですけれども、一昨日かな昨日かな、ちょうどガザ地区でからロケットがね、花火みたいに降ってきたんですよ、イスラエルの方に。いやまただなと思ってて、まあ幸い負傷者も誰もおらず、で今ひどいことやってるんですね。タコ飛ばしっていうのね、結構ガザから、ガザもタコ揚げっていうのは結構子供たち大好きでね、タコ揚げ大会みたいなのあって、それはいいじゃないですか。ところがそれにね、火薬みたいなのつけてね、そしてイスラエル領に飛ばすんですよ。そして今もう山火事たくさん、畑とか焼かれちゃって、イスラエル側が嫌になるでしょ。でこういうね、本当にもうガザの人たちは電気が使える時間っていうのは4時間とか分かんないけども、もう下水道もだからちゃんと動かなくて、もう汚い水が、下水が流れちゃったりとか、かわいそうですよね。でその中で このイスラエル聖書学校というのがイスラエルの方にあって、ユダヤ人の人たちが始めました。来るイエス様を信じているユダヤ人の人が始めたんですね。ところがそこは画期的なことをしました。アラブ人の、人たちもですね、牧師さんたちも招いて、この、その神学校の中に、聖書学校の中に入れるようにしたんです。でアラブ人の宣教チームがあるんです。でアラブ人の宣教チームがガザ地区に入って、その前にごめんなさい、彼らはこのアラビア語でこの YouTube か何かで動画を作ってですね、そして、福音宣教のためのこれを作ったんですね。そしたらね、ものすごい数の人が聞いて、何十万回と、なんとガザ地区から視聴されて、あでなんで、いいよ、でかくなって、もうこれ聞いちゃってるしね、ビデオも撮ってるし、これ、公にビデオになってる話ですから、大丈夫です。あそっちね、はい、そうだね、はい。で、それでですね、選挙チームが入って、救われてってるんです、導いて。で牧師ならずイマームって言うんですね、イスラム教の教師は、指導者はね。でイマームの人がね連絡取ってきて、その宣教チームがもうすごい話してね、ものすごい言葉のやり取りになったんですけども、数日後にイエス様を信じて、でムスリムっていう人はすごいですよ。どうなるかというと、夢や幻でどんどん見ていくんですね、イエス様を信じるときって。で信じたらね、ものすごいんです、ものすごいんです。とにかく成長のスピードが全然違うんです。1ヶ月経ったら3年か4年ぐらいクリスチャンやってるみたいになっちゃうんです。もうだから分かるでしょ、ジハードやるぐらいのねあるから、ジハードがイエス様になっちゃったから、もう愛に満たされちゃうんですよ、燃えるんですよ。でそのイマームの人はもう地中海でねバプテスマを受けたねっていう話がありました。でなんでこんな話をしてるかっていうと、今ちょっと忘れないうちにちょっと話さなきゃいけないんですけど驚きなんです、それ話そうと思ったのね。もうパレスチナとイスラエルなんて、もうこれはもう仲良くできないよねって、もう絶望的ね、このパレスチナの中身とかもうでどうなってるのって、もうだからもうどうしようもないから分離壁も作ったわけですよ、イスラエル側は。まあそれでとりあえずは自爆テロがなくなったから安心はできるんだけど、でもパレスチナの人たちはもういつもって壁に囲まれて辛いわけですよ。もう全然拉致が開かない中で全部ぶっ壊れるよねって、イエス様を信じることによって。当然テロやんないよね、イエス様の愛に満たされたら。さっきのパウロじゃないけど、午前中ので、驚きっていうのがあります。でこの驚きっていうのはね、怒らないとダメです。いつも同じだって思ったらおかしいんです。いつも同じで変わらなくてね、このクリスチャンだから、一生懸命驚きを作っちゃいけないんだけどもね、この偽驚きっていうのはね、フェイクはまずいんだけどもいつもと同じようにやっていこうというクリスチャン生活はまずいです。驚いて自分もちょっとその驚きの中にちょっと関心を示して祈り始めて、ある時にはその驚きの中に入っていかなきゃいけないんです。でそういう時にはお前気が狂ってるって言われてしまいます。でもその気が狂ってるっていうところにも入っていく必要があります、時にはね、神様に言われたら。でダビデの子ではないかってことに言ったんです。でこれがさっき言ったようにイザヤ書を書いてあるように、これこそがキリストの印なんですよ。だからダビデの子ではないかっていうふうに彼らはここで言って、それをすかさず止めに入ったんです、パリサイ人は。これを聞いたパリサイ人たちが言った、この人が悪霊どもを追い出しているのはただ悪霊どもの頭ベルゼベルによることだと。もうこれは反論ができないぐらいキリストであることの証拠であるにもかかわらず、悪霊っていうか悪霊どもの頭って言ってからサタン呼ばわりしたわけですね。このハエの種っていう、ハエってあのハエだよ、ブンブン飛んでるハエの主人の意味なんですね。だけどまあその当時の異教の神の一つだったんですけども、まあ、それからまあベルゼベルっていうのはサタンを表してますよね。でイエスは彼らの思いを知って言われた、どんな国でも分裂して争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも分裂して争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出しているなら仲間割れしたことになります。それならどのようにしてその国は立ち行くのですか。イエス様は言い争うことは避けてたんですけども、避けてたっていうのはある意味でパリサイ人たちに対する憐れみでもあったと思うんですね。これ以上言い争ったら彼らはもう本当にやばいとこまで行っちゃうと、そのどんどん過激化してってね、 でももうここまで言っちゃったからイエス様はもう宣言せざるを得なくなったわけです。これから見ていきますけれども、許されざる、許されない罪を犯してしまったんです。で、まず彼らに対する反論は、もう理屈で当たり前の常識を使いました。サタンがサタンを追い出せるわけないよねって。分裂するよねって。悪魔の方、そんなバカじゃないんですよ。そして次です。もし私が、またもし私がベルゼビルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが追い出しているのは誰によってなのですか？そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。で、この先に言いましたように、ユダヤ教の中で悪霊で追い出しをしていっているんですが、彼らも悪霊を追い出し、ベルゼビルによって悪霊を追い出しているんですかと。そしたら彼らの方が裁くものっていうのは、彼らも中傷されたということで、あなたたちのことを裁きますよっていうふうに言ったんですね。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているんです。御霊によって悪霊を追い出しました。そしたら神の国がもう来てるんだっていうんですね。神の国の特徴の大きな特徴は、神の霊が降り注がれるっていうことです。イザヤ書の44章の3節に、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐとあります。その御霊が注がれて御国が建てられているんです。で、その完全な御霊の注ぎっていうのはある祭礼の後にね、神の国が建てられる時にあるんですけれども、でももうすでにあのペンテコステ以降、この五旬節以降ですね、その一部に私たちが預かっていて、聖霊のとその喜びによって、その平安によって、私たちは神の国を今自分たちのものにすることができるんですよ。で、教会がその一番大きな現場なんですね。聖霊に満たされること、喜びと平安の中にいること。まず強いものを縛り上げるのでなければ、強いものの家に入って家財を奪い取ることがどうしてできるでしょうか。縛り上げればその家を略奪できます。この強いものというのはサタンのことですね。で、これを縛り上げることによって家を略奪する、つまりこの世にいる人たちをご自分のもとに連れてくるということです。イエス様は十字架につけられてよみがえられたことによって、サタンの頭を打ち砕くことがおできになって、サタンは裁かれました。で、私に味方しないものは私に敵対し、私と共に集めないものは散らしているのですと。で、ここで霊の戦いの本質を表しています。激しい霊の戦いがありますが、天の御国が来るということ、クリスチャンになるということ、クリスチャンとして生きていくということは戦いなんです。戦争なんです。やめてくださいよ、クリスチャンになったら平和になる。いや、戦争って言ったよね、イエス様がね、剣だよ平和じゃなくてって。何かというと、中庸になれないんです。戦争の時に中立になるっていう言葉ね、すごく甘い言葉として使われるんですよ。それは現実を知りません。例えばスイスとかは永世中立国と言われますけれども、全部自分たちで武装をしなければいけません。そして中立国だから、どんな飛行機が領空に飛んできても撃たなければいけないんです。イタリアの民間旅行、あの航空機がスイスによって撃たれたんですね。それで、これ確かちょっと間違ってたらごめんなさいね。でも、そういう民間機撃っても国際上それは OK なんです。っていうか、やらなきゃいけないことなんです。中立ってなりえない。今ね、ちょっと難しい話しちゃったんですけど、すごい簡単な例です。いいですか。戦争起こってる時に真ん中に位置一番いけないんですよ、ね、今笑ってくれた、よく分かってくれた、ありがとうございます、ね、笑ってくれた人は嬉しいです。真ん中に位置はまずいって今分かりました。両方から撃たれちゃうんです そう、あと軍服もなんか中途半端にして中庸になろうとしてさ、なんかさ日本人ってこう好きじゃん中庸って、なんかあのこう真ん中っていうのがちょうどいいとかね。でそれやったらどっちからも捨てられちゃうんですですね。つまりイエス様に従ってイエス様を主として言っていないのであれば中庸になっているのではなくて敵対しているということなんです。意味わかりました？私に味方しないものは何ですか？私に敵対しているんです。敵陣のところにいるということなんです。で今やこの全米に伝道集会を開いて神に用いられている伝道者でグレッグ・ローリーという人がいます。で彼が10代の時にこのイエス様を信じ受け入れたんですけれども、確か自分の高校のところかな、この元ヒッピーのグループがこう来てですね、伝道しに来たんですね。でそこで伝道者がこう言ったんです。あなたは今イエス様に味方か、あるいは敵対してるか、どっちかですってこう言った。でそれ度肝も抜いたんです。彼はイエス様を自分の主としていないことは確かだから、味方ではないことは確かなんだけど、敵だっていうのは考えてもいなかったと。しかし自分は罪を犯していて神様から背いていて十字架につけるような神に敵対しているものだということが分かったんですね。でそれで彼は悔い改めイエス様を信じました。31節ですから、私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものは許されます。しかし御方に聖霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されませんと。でこれは午前中の礼拝をの説教を聞いてください。この箇所からお話ししましたが、イエス様を冒涜したとしても許されますけど、聖霊によって示される時にこそイエス様が間違いなく救う方なん、罪から救う方なんだと確証を持って心の中に与えられるんですね。それを拒むのであれば永遠に許されない、つまりイエス様ご自身を受け入れないということです。その聖霊によって示されない時にイエス様を冒涜したところで、それは知らないから言ってしまったことであって許されるわけなんですですね。そういうこのことですね。で彼らはこの受け入れない、聖霊の働きを受け入れないでずっといれば、いつか信じられないというふうになってしまうぐらい、信じるこの感覚さえ与えられてない状況になるよということですね。で木を良いとしその実も良いとするか、木を悪いとしその実も悪いとするか、どちらかです。木の良し悪しはその実によって分かります。マムシの子孫たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えますか。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い者は悪い蔵から悪いものを取り出しますと、イエス様が偽予言者に気をつけなさいと三条の水訓で言われた時にこの話をしましたね。実によってこの見分けなさいと言われました。表面的にはね、口でごまかせるんですよ。良いことを言って正しいことを言うことができるんです。で私たちは良いことを言って正しいことを言ってるなっていうことで、この人は大丈夫だっていうふうに思っちゃうんですけれども、初めから悪いこと言わないんですよ。初めから間違ったこと言わないんですよ。けれども結局その人が何やってるかで決める、分かってくれます。結局その人が何を言ったかで決まってきます。だからパリサイ人も全てはこの部分部分は正しいことを言ってるんですが、ね、結局、ね、ここで聖霊の働きをベルゼベルだって言ったわけなんですよね。それがいわば本音って言ったらいいかな。だから身として出てくるもので見分ける必要がある。そして彼らのことをイエス様がマムシの子孫って言ったんです。だから昔も言いましたよね、前もね、バプテスマのヨハネがそれを使ったんですね。アブラハムの子孫だと彼らはそれによって神の国に入れる、救われると思っていましたから、何を言うのかと。マムシの子孫だと、マムシだからつまり毒を持っていて人々に毒を与えて滅ぼしてしまう、マムシの子孫だと。 そして心から良い、心を良いくら悪いくらって言い換えてるんですね。正し心が正しくなければ必ず口から行いからそのことが出てくると。で、清めが必要なんですね。表面的に作ろうのではなくて、人に対して何かよく見せるのではなくて、神の前にありのままの自分の姿で自分の心を注ぎ出します。私はあなた方に言います。人は口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのです。と、言葉がいかに責任重大なことかということがここに書いてありますですね。このヤコブの3章6節に、舌は火です、不義の世界です。舌は私たちの初期間の中にあって体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれますと。言葉によって義とされ、または裁かれるんだということをイエス様言われた通りですね。この言葉による罪について私たち、このよく考えなきゃいけない。この三浦絵子さんの本を思い出すんですが、彼女が面白いことを書きました。窃盗する、人のものを盗むということと、なんかロッカー室で誰かさんの仲間の悪口を言って、どっちが警察行きですか？盗む方でしょ。盗まれた人は心が傷つきますけど、自殺しますかね？盗まれたぐらいでは自殺しないよね。でもよく起こります。特に思春期のちょっとね、こうちょっと繊細な時期にね、仲間がさ、仲良くしてると思ったら、ロッカー室で誰々ちゃんがねえとかなんだかつってね、悪口言ったのがずっと響いて最後に自殺したっていうのはあるでしょう。世の中では盗む、物を盗むっていうことは裁けるかもしれないけれども、人間ではね、実際にもっと傷つけてるのは言葉の方だと。だから神様がそういうのを取り扱うわけです。言葉による罪ですね。その時、律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに言った。先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。いいね、これ訳ね、この新改訳だ、2017になったからかな。印を見せていただきたい、ね、見せてくださいなんてね、訳さないでね見せていただきたい。先生って言ってるから、ラーバイって言ってるからね、ラビって言ってるから、まあ、ちょっとは尊重はしたけれども、全然ですね。何が印だよって、今見たばっかりじゃん。もう見すぎくらい見てる。何が見せてくださいですよと。そこでイエスは言われた。悪い姦淫の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩土の中にいるからです。とイエス様はここでかなり辛辣なことを言っています。悪い姦淫の時代と言っています。この前もこの時代はっていうふうに言葉を使いますね。で、この時代っていうのは、つまりイエス様が生きておられた大体一世代の話ですね。この40年間の話、大体大体この40年間っていうのは、いろいろと聖書に出てきますよね。イスラエルが40年間さまよったとかですね、出てきますけれども、この紀元の30年ぐらいにイエス様がここで宣教の活動をされていますから、40年後っていうと70年ですよね。で、この時代が本当不信仰であると嘆かれました。イエス様が、神が訪れてるんです、この時こそ神に応答する時なのに、ステータスコーですよ、現状維持なんですよ。ステータスコーっていうのがね、今ね、中東情勢でもうすごい言葉大事な言葉になってるんですね。イスラエル旅行行かれた方は、聖墳墓教会でね、はしごがあったじゃないですかね、あれ200何年以上もあそこに立てかけられててね、あれちょっと動かすとね、文字通りね、聖職者同士がですよ、喧嘩しちゃうんですよ動かしちゃいけないっていう掟があって、だから神殿の丘とかもね、なんかちょこっとでもこの現状を少しでも変えるとですね、人が何人か死んじゃうぐらい暴動が起こるんですよ。いつまでも同じように ね、なんでこの話してんだっけ。ああ、いつまでも同じようにダメなんですよ、それ、ね、信仰をなくしている状態です。で、 ここでは会員の時代っていうのはこれがかなり辛辣なんです。会員というのは何かというと、バビロン捕囚になってしまった時にエレミアなどを通して、またエゼキエルも何度も話しましたが、偶像礼拝のことを会員って言ってたんです。霊的な会員です。真の神以外のものを神にする、つまり不倫ですよ、まね、男の人がいて旦那さんがいるのに他の男に行っちゃったみたいな、そんなバカなことしないわよってね、皆さん持ってる、なんか頭の中でね思ってるかもしれないですけども、行っちゃったらこれ会員っていうでしょ、ね、でこれを霊的にやってるって意味で、エレミアとかエレゼキエルとかいろんな人が、ホセアもそうだし、会員っていう言葉を使ったんです。でバビロンの捕囚の後で、この帰った後はその偶像礼拝は金輪際しないと彼らは決めたんです。だからエズラとかネヘミヤ記の中に、外国の人と結婚しただけで、雑婚しただけでものすごい怒ってね、ネヘミヤなんか怒っちゃったから相手のひげ抜いちゃったねそれだけ徹底してたんですね。で立法に従っていこうとしたんです。ところが今ここでこんなところまで心が神様から離れてしまってると、立法主義によって。でここまでなってしまったということで、会員という言葉を改めて使ったんですね。で会員という言葉を使ったら、会員の時代でって言って使われたら、エレミアがの時にこの予言した時にバビロン捕囚が起こったのと同じように、異教徒によってあなた方も裁かれる時が近いんだよっていう意味も含まれるわけです。だからあの時の悪夢が再現するんだよって話なんですよ。で案の定40年後に、紀元70年にエルサレムの神殿がローマによって破壊されたんです。でヨナ以外はなんだっけ、印はないっていう、これぞザ最後の印だよって言ったわけなんです。でこのヨナは何かって、3日3晩魚の中にいたっていうでしょ。で覚えてますよね、あのヨナがね、あの投げ込まれて3日3晩ね、魚の中にいてね、それで出てきて、でニネベの方に行って40日間ね、あの40日だったらこのニネベは滅ぼされるってね、3日間かけてね叫んだんですよ、ね、あの話ですよ。で人の子も3日3晩血の中にいますと、地中にいるって言うんですね。何ですかこれは、墓の中にいるってことですよね、黄泉の中にいるってことです。イエス様がよみがえ、あの死者の中からよみがえることが最後の最後のこの印になるよと、これをなくして他にはもう印がない、これを信じなさいということなんです。だからイエス様がよみがえられた後に、他のこの印もで人たちはイエス様聖霊に満たされてね、あの行いましたけども、ね、死者をよみがえらせることまでもしましたよ、ね、あとは足内の人をよみがえらし、あの、立ち上がらせたりねしたけれども、これこそが、ね、イエスが死者の中からよみがえったということが決定的なイエス様をキリストであることの印だったわけです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがありますと、今あなた方のことを罪ありとしますと、このニネベの人たちがって、この悔い改めましたよね彼らね。どういうふうに悔い改めたのか覚えてますか。40日間でかい、これ言わないね、40日間でニネベは滅ぼされる、悔い改めなさいなんて相当見てないよ、もうお前たち終わり、40日間で、もう口見てくださいよ、せっかくなんかもう終わりだよ、もう終わり。ところがそれを聞いて彼らは灰をかぶって荒布をまとって悪い道からこの立ち返ろうと努力したって書いてある。それは神様も思い直したんですね。それだけしか聞いてないのに、ニネベの人は悔い改めたんです。しか かもこの話はヨナの話であって、私はヨナよりも勝っているって話を、このヨナに勝るものがありますと お話になってるんですね。で、南の女王が裁きのこと、裁きの時にこの時代の人と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たのからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがありますと。地の果てから来たこのシェバの女王の話です。南の女王というのは。で、シェバというのはアラビア半島の南のところにあって、今のイエメンにシェバの古代遺跡があると言われています。あると思います、ね、そういう話聞くと行きたくなるんですけど、イエメンは今大変な内戦でね、フーシー派っていうイランがバックアップしている、これとそしてサウジが戦ってるわけですけれども、いけないですね。そこからちょっと聞いただけでソロモンの名声を聞いてね、イスラエルの神が彼を祝福している、繁栄させている、平和、ソロモンの名にちなんでシャロームがあるという話を聞いただけで来たわけです。彼らは超近いところでめちゃめちゃたくさん聞いてるわけでしょ、イエス様の話を。イエス様の御業を見てるんですよ、目撃してるんですよ。認めてるから、この片手の泣いたものを連れてきたんでしょ。だから彼らも一緒にあなた方と、あなた方を罪ありとしますと、こういうふうに言っておられるわけなんですね。そして43節に興味深い話があります。汚れた霊は人から出ていくと水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて、掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけていって自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この時代の悪い時代にもそのようなことが起こりますと。非常に興味深い話ですが、これ実際の悪霊払いの話をしてるんですね、イエス様ね。で、この水のない地をさまよってってあります。荒野でね、この悪霊はさまようんですね。この水があるっていうのはこう神の命がある、ないっていうのはこの神の命がないっていうのを象徴してるわけですけれども、で休み場っていうのはどこかっていうとね、肉体なんですよ。レギオンが豚の中に入れさせてくれてたでしょ、耐えきれないってことで。霊は器である肉体を探すんです。で、一度追い出された人っていうか悪霊なんですね、彼は。で、こうちょっと戻ってみようかなと思って戻ってきたらね、なんと空き家だったんです。主人がいなかったんです。掃除までされてるんです。で、自分の悪い仲間をね、7つ連れてきて住み着いちゃうんですね。つまり1の悪霊だったところが7の悪霊になっちゃうんです。これは実際の悪霊払いの時の話をイエスもされてるんですが、次にこれが悪い時代にも、この悪い時代にもこのようになりました。どういうことかと言いますと、イエス様が来られてね、悪霊も追い出されてきちんとして神の国が来てる、ね、きちんと掃除までされたんだと。でも肝心のイエス様を自分たちのメシアとして受け入れてなかったらどうなるかって言ったら、ね、掃除する前の悪霊がうろついていたというような状況よりももっと悪い状況になりますよって話だった。で、実際の悪霊払いをするときも、この悪霊を追い出すときもですね、このイエス、このクリスチャンでやる人いますよ。で、実際に僕も遭遇したらやらざるを得ないと思うんですが、で、宣教師とかはね、例えばこのイエス様の映画とか見せる、インドネシアで見せるとするじゃないですか。どこで感動するか、これ面白いね。本当国民性って現れていて、同じジーザスっていう映画見せるんだけど、それぞれ感動するとこ違うんですよ。で、大体日本人はね、この人をどうかお許しくださいね、この人たちは何をしてるかわからないのですって、これ愛、許しとかに感動するんです。やっぱりね、許しされてないっていうのは恨みの文化だってよくわかるね。許しがないから、ね、そこ でインドネシア何感動するかって、悪霊がどんどん出ていくっていう方に感動するんですよ。あとムスリムたちは何感動するかって言ったら、天使が現れるところに感動するんですよ。それがもう密着してるから。で、今なんでその話したかというと、悪霊を追い出したらね、 イエスもすぐ信じさせるんです。イエス様もすぐに信じさせるんです。じゃないともっとおかしくなっちゃうんです。追い出した後にイエス様信じてくださいって信じる、これが一番大事な話であって、信じないともっとおかしくなる。これ実際の話なんだから、イエス様話してるのは。だけどここで悪い時代って言って、時代的にもそうだよと。何かって言ったら、今言ったようにこのイエス様が来る前の状態で、せっかくイエス様来たのに受け入れないから、前の状態よりももっと悪い状態になる。何が起こりました？ローマによって神殿破壊されて散らされていったんですよ。で、46節から話がガラッと変わります。登場人物が変わります。今まではですね、このパリサイ派を中心にした、あるいは神の家って言ったらいいかな、共同体があった、宗教を中心にした共同体があります。で、それによって人々は救われないっていうことが分かりました。しきたりですよね。それによっては救われないっていうことが分かりました。でも、もう一つのしきたりみたいなのがあるじゃないですか。実際の日本で言えば家ですよ、肉親ですよ、肉の家族ですよ、ね、え、もう一つこっちの関係もそれがあるからといって救われるわけじゃないよという話が書いてあります。46節で、イエスがまだ群衆に話しておられるとき、見よ、イエスの母と兄弟たちがイエスに話をしようとして外に立っていた。ある人がイエスに、ご覧ください、母上と兄弟方がお話ししようと外に立っておられますと言った。マリアと兄弟ですね。兄弟といっても半兄弟だね。だってイエス様は処女からですから。その後はマリアとヨセフとの間で生まれた弟たちですね。半分の弟たちで、マリアに対してかつてイエス様はヨハネを見ると、ヨハネの福音書を見るとブドウ酒がありませんとマリアが言った時に、女の方、あなたは私と何の関係がありますか、突っぱねたんですよね。この母の子の関係を使って、こうちょっとイエス様のこのなんかおこぼれをもらおうとしたわけですよ。この栄誉とか名誉とか地位とかね。今もそうなんです、ね、この今御言葉を聞いている人たちとは全然違う状況に彼らはいて、こうやってきたわけですよ。心配になったか分かんないけども、 あるは、この肉の関係大事じゃないですか、ね、でもイエス様が突っぱねたと同じようにマリアをね、ここでも突っぱねるんです。そして兄弟たちは実はまだ信じてなかったってね、ヨハネの福音書を見ると出てきます。この時点で信じてないんです。で、彼らが信じた時っていつか分かりますか？マリアも本当に意味で信じた。このマリアはちょっと悩んでたタイプですね。でも本当に意味で信じて、もうバッチリ自分の息子は息子というのを見ないで、この方がイエス・キリストだと、神の子だと。それ復活の後ですね。そしてマリアがあの120人の中で、この屋上の間で、使徒の働きの遺書か祈っている姿が出て、そこで終わります、ね、もうちょっとずれましたけれども、要は肉の家族がやってきました。イエスはそう言っている人に答えて、私の母とは誰でしょう、私の兄弟たちとは誰でしょうかと言われた。それからイエスは兄弟弟子たちの方に手を伸ばして言われた、見なさい、私の母、私の兄弟たちです。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのです。新しい家族ですね。霊の家族です。霊の家族というのはイエス様の言葉を聞いて行っていく人たちの家族、父の御心を行う家族なんです。で、私たちはいろんな家族に家を持っています。家っていうのは何かって言ったらね、この一塊の共同体みたいなもんです。皆さん仕事仲間がいるでしょ。そこでもファミリーとか家族とかって言ったりしません？もうないか、そういうのはね。仲間ができるじゃないですか、仲間意識がね。そして、なんだ、自分の肉の家族があるでしょ。いろんなこのつながりがあって生きていくけれども、イエス様がここで言ったのが新しい家族なんです。それはお互いに同じ言葉を聞いています。今ここで、ね、こう通読してるじゃないですか今。 そしてイエス様の言葉を聞いてます。神の言葉を聞いて、神の心を知って、この意思を知って、そしてそれを行っていこうと努力していく中における家族なんです。これが実は他の関係以上に大事な家族なんだということをイエス様がお話になってるし、でもね、だからって肉の家族をないがしろにしていいって話では全然ないんですね。これね、なんだっけ、どこだっけ、テモテの第一だ、去年の修養会、カルバリチャペル西東京都の修養会でお話ししました。私このにちゃんと扶養をしないものはね、親をね、不信者よりもひどいと話したでしょ。それはそれで行っていくんです。それ大事にしていくんです。そうじゃなくて、それを利用していくっていうか、なんていうの、この、それを利用して、だからそれを理由にして、例えば例の家族をないがしろにするであるとか、あるいは逆にこの例の家族の中にそういう肉的なつながりというの、肉のつながりというものを利用していくであるとかですね、例えば気の合ってる人とだけ付き合っていくとかね。教会は聖霊がおられなかったら、まあ仲悪いでしょうね。あんまり普通付き合わない人たちが集まりますから、これ健全なんです。なんで健全って言えるか、聖書の根拠あるんですよ。私今聖書の根拠の話、イエスの弟子たちがそうだったから。全然愛想もない人たちが集まってます。で今度異邦人がプラスされていくからね、もうめちゃくちゃ、簡単に言うと、人間的に言うとめちゃくちゃ人の働きになると。でもそこでいかに一致を保つかっていうので、すっごい苦労したのが初代教会です。なので例の家族というのは、イエス様がおっしゃっているように、父の御心を行うっていうところに集中するんです。これ以外のことで、今なんか踊ってるね、これ以外のことで教会に来ると一番居づらいところです。よっぽど家に帰ってなんかテレビでも見た方がいいです。DVD でも借りてレンタルで、あとはテニスして遊びに行くとか、本当に嫌なところになります。でもそれは自分が勘違いしちゃってるだけなんです。イエス様のだから教会に来たら何を期待するかって言ったら、この今日学んだ最後のところですね。このイエス様が指して、私の母とは誰でしょうか、私の兄弟たちとは誰でしょうか、ね、そして私の母、私の兄弟たちはここにいますと。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのです。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに大切な御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが本当にあなたの言葉、あなたに礼拝していくということを中心にした、この交わりとなっていきますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。